方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りする近藤由紀のラキラジ、お相手は私近藤由紀です。そして
はい、アシスタントの福森俊之です。
この番組では私たちが皆さんに知ってほしいなと感じたいいねな話題でトークを進めていく番組です。これから12分間の付き合い、どうぞよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
近藤由紀のラキラジ。
さて今日のラキラジも、
はい、
名探偵コナンについてお話ししたいと思います。
出ました名探偵コナン。
はい、
名探偵コナンはもう近藤さんラジオでは月1ぐらいレギュラーですね。
あ、そうです、もうレギュラーメンバーになりました。
はいはい、
今回は名探偵コナンの劇場版、うん、映画をね紹介したいと思います。
はい、お聞かせてください。
で、まあ、今8月夏じゃないですか。
はい、
なので海シリーズでちょっとね、うん、紹介したいなと思って、
うん、
9作品目、
うん、
2005年に公開した作品で、
2005年結構前ですね。
はい、水平線上のストラテジー、
うん、
陰謀って書いてストラテジー、
うーん、
読んでるんですけど、うん、その作品について紹介していきたいと思います。はい、それあのさっきもこれね、
はい、
福森さん、
うん、
結構前やねっておっしゃったんですけど、
うん、
前の作品なんですけど結構人気なんですよ、うん、ずっと。
まあコナンくん自体がねファンめちゃくちゃおるもんね。
あ、そうなんです。
すごいやろコナンくん、
もうファンえげつないです。
かなりの普及度合いちゃう。
すごいすごい、
うん、
どんどん毎年毎年ファン増えていってるぐらいですからね。
うん、あ、そうですか。
うん、今回のあらすじ、
うん、
まあ、先ほども言ったんですけど海シリーズで言っていくって言ったんですけど、
はい、
今回の舞台は海の上、会場がステージ、
うん、
舞台となっています。
はい、
今回はそのコナンたちが鈴木園子っていう毛利蘭のお友達で、
うん、
財閥の御令嬢の鈴木園子っていう女子高生に誘われて。
鈴木園子、
はい、
昔の美白の人やな。知らん、
わかんない。
鈴木園子って昔なんかあの美白を売りにしたなんか美容関係の化粧品とかで売ったりとかする人で、テレビ出まくってた人で鈴木園子っておって。
あ、そうなんですか。
一世を風靡した感じ。
後で検索しよう。その子に招待されて、うん、豪華客船のアフロディーテ号に乗るんですね。
アフロディーテ、
はい、
うん、
でこの乗る前に15年前に事件が起き、
うん、
船長と三等航海士が亡くなるっていう事件が起きてたんです。
うん、
でこの乗船する半月前にも、
うん、
設計士が亡くなるっていう事件が起きてたんですね。
ミステリアス、
ミステリアス、もうこの、うん、そういうストーリー性から進んでいくんですけど、
あら、うん、
で、まあ、今回コナンたちが招待されたその豪華客船のアフロディーテ号の中で、
うん、
造船会社の会長やら社長やらが次々と殺害されてしまいます。
怖っ。
うん、で犯人に目星をつけていつも通り追い詰めていくコナンなんですが、うん、船にはなんと爆弾が仕掛けられているんですよ、ね、
なるほど、
ようやりよるわ、うん、ほんまに、
うんうん、
でさらに犯人のアリバイを利用した真犯人の存在が浮上してくるんですよ。
へえ、
果たして15年前海で起きた事件、そして半月前に起きた事件、
うん、
そして今回の事件との関係性はどんな絡み合いがあるのか、
うんうん、
そしてコナンは犯人の仕組んだアリバイトリックを見破ることができるのかという、
何か恨みによる犯行なんかな。
そうなんですよ、
うん、
ちょっともネタバレしちゃうとお父さんが殺されたとかそういう感じの、なんかえ、だいたいねコナンの映画の動機っていうのは、うん、ちっちゃい子供たちも見るから、
うん、
あ意味わからへんみたいな動機が多いんですけど、
あ、そうなん、
そうなんですよ、今回の映画は結構まともで、
うん、
そのちゃんとお父さんが殺された恨みによる動機みたいな。
よう考えたらでも子供が見るやつやけど結構簡単に人殺すよな。
あ、結構死んでいきます ね、
ねえ、
うん、もうだって映画始まってすぐに3人ぐらい死んでますからね。
あ、
びっくりびっくり。
なるほど
なんですけど、うん、今回はその3つの事件絡み合うっていうストーリーのお話です。
うんうん、
さて見どころ説明していきたいと思います。
うん、
まずはいつもとは違うっていうのが大きな見どころなんです。
はいはい、
いつもは名探偵コナンって言って ってるぐらいだから、その主役の江戸川コナンが、
うん、
どんどんミステリーを推理していって、推察していって犯人を暴いていくんですけど、
はい、
なんと今回、
うん、
毛利小五郎が主役なんです、
う
ん、その毛利小五郎っていうのは、うん、あの江戸川コナンが、
うん、
今居候している事務所の、
うん、
探偵事務所の名探偵って自分で言っちゃってるタイプの人間なんですけど、
う
ん
う
ん、
小五郎先生、
そういつもコナンに麻酔銃で眠らされて眠りの小五郎されてる、
うんうん、
自称私立探偵さんなんですね、
うん、はい、
でいつもへっぽこでトンチンカンチンなことで推理言っていて、うん、犯人適当に当てていくんですけど、
うん、
なんと今回、
うん、
コナンより先に犯人にたどり着くっていう、うん、
マジで
マジです、
うん、
っていうのが第一の見どころです。
なるほど。
で二つ目、
うん、
最初から終わりまでずっと推理重視で深みのあるストーリー性なんです。基本ね、最近アトラクションというか、うん、アトラクションじゃない、
アクション
系、そう、アクション系が結構メインなんですけど、このお話はストーリー性があって、しかも推理重視っていうのが面白いんですよね。
推理重視ってことは、初期とか中盤の段階では誰が犯人かは見てる人は分からんの。
そうなんです。
分からんようになってんの。
騙されるんです。
あ、見てる方も。
はい。
ああ、なるほどなるほど。
なんかいつも通り見てたら、あの人が犯人やなっても、わかるんですよ大体、
うん、
でずっとみんなそういう感じで見てるんですけど、
うん、
まさかの今回クライマックスでどんでん返しがあるんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そう、
犯人が利用されて真犯人がいるっていう、
あ、はいはいはい、
犯人2人いるパターン、
そのパターンね、
そう、
はいはいはい、
まあ、今回ね少しネタバレすると、うん、今回のトリックのキーは電話のアリバイなんですけど、
うん、
そのコナンが電話のアリバイのトリックに違和感を持ったはずのままちょっと犯人を当てちゃうんですよね、
うん、
その人、あんたが犯人やみたいな、
うん、
なんですけど実はアリバイトリックをそのわざと成立させた人がいて、その人が真犯人っていう、でそのコナンに犯人って言われた人も自分が犯人やと思ってるんですよなんか確かにね、自分が手にかけたりもしてたり、
うん、
ちょっと悪いこともしてるから、
うん、
自分が犯人やと思い込んでるんですけど、その心理も全部を利用した真犯人がいるっていう、で伏線もよくて、なんか小五郎、毛利小五郎が廊下とかでちょっとすれ違う、うん、犯人とねすれ違うシーンがあるんですけど、
うん、
その時はあんまり何の違和感もないんですけど、
うん、
それも大事な伏線になってたり、
うんうん
う
ん、
もう本当に伏線の回収も良くて面白いストーリーとなっています。
うーん、
そして最後のおすすめポイント、
うん、
クライマックス、
うん、
さっきどんでん返しがあるって言ったじゃないですか、
うんうんうん、
ここ毛利小五郎が真犯人を追い詰めるシーンなんです。
うーん、
コナンが最初に犯人って言った人がね、
うん、
爆弾で船を爆発していって船が沈没してしまうっていう危険な状態なんですけど、
うんうんうん、
その瞬間に真犯人が船の上の端っこの方でね、
うん、
犯人じゃない、真犯人が復讐で相手を殺そうとするんです、ある人をね、
うんうんうん、
その瞬間に引き金を、銃の引き金を引こうとした瞬間に小五郎が現れて、
うん、
その銃は使えねえよみたいな、使えねえようにしてるんだよみたいな感じで現れるんです。
ちょっとかっこいい、
かっこいいんです、
いつも寝てんのに。
そう、いつも寝てんのに。
へえ。
小五郎がね言うんです、真相を解き明かすのが探偵の佐賀なんでねっていつもの小五郎とギャップがあると思って、
あ、
へのへのへほうほうみたいな感じの人がそんなこと言うんですよ。かっこいいと思って。でも何が一番かっこいいかというと、
うん、
自首すると見せかけてその真犯人が手首を出してくるんです、
はい、
でその真犯人に小五郎が近づいていくんですけど、
うん、
その時に小五郎、真犯人が近づいてきた小五郎に殴りかかろうとするんですけど、
うん、
それを片手でペッて止めて、
うん、
ちょっとネタバレすると真犯人女の人なんですけど、
うん、
俺は女とは戦わねえ主義だがって言うんですよ、うん、お前殴られるのにかっこいいなみたいなふーってなってしまうっていう、あのまさかの毛利小五郎が輝きまくるっていう今回は映画なんですよ、
新しいね、
新しいんですよ。
なるほどなるほど、まあ、普段がずっとずっこげキャラっていうのやから、ずっと随分振りが効いてるから、それが映画版にふさわしい斬新な切り口やと、はい、いうことなんでしょうね。
ギャップ
萌え、ギャップだね、
そうなんですよ。
なるほど。
他にもね、名台詞とかも結構あってね、
うん、
ちょっとまだ時間あるから喋りたいなと思うんですけど、
う
事件が起きて船旅があーってなってしまってる時に一緒にコナンたちと乗船してきた少年探偵団っていう、
はいはい、
小学校のお友達みたいな
お友達
とあとアガサ博士っていうコナンにいつも麻酔銃とかを渡してる、
はい、
探偵じゃない発明家のおじさんがいるんですけど、うん、その人たちの会話でね一人がどうして人は人を傷つけてしまうんでしょうかっていう質問をしてみんなが仲良く暮らせればいいのにねって言った時に一人の女の子が無理ね人には感情があるものそれが友情や愛情ならいいけど何かのきっかけで嫉妬や殺意が芽生えることだってあるんだからって深いこと言うんですよ小学生ですよこれ、
うんうんうん、
で一人がでもさ俺んちの父ちゃんと母ちゃんはしょっちゅう喧嘩してるけど仲いいぜって言うと、うん、アガサ博士がそれはお互いに思いやる気持ちを持っとるからじゃよって言うっていうなんか道徳の授業入ってくるんですよねもう見てほしい本当にということで今回は名探偵コナン劇場版水平線上のストラテジーについてお話ししました。ということで今日は劇場版水平線上のストラテジーについてお話ししてきました、
うん、
まあ、本当に今回の映画はいつもとは違ってシンプルに推理が面白くてなおかつ道徳性とかもあって、うん、優しさとか詰まったいい映画で小五郎が活躍しているので見ていただきたいと思います。
見たいと思います。
ということで今日の近藤由紀のラキラジはここまでです。お相手は近藤由紀と
福森俊之でした。
バイバイ。